新平家物語連続講義第26回九重の巻二つの門女宝庵屋吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は新平家物語の影の主人公とも言うべき阿部の麻取が登場する場面をお送りしました。近衛天皇亡き後、皇位を継ぐ人物の候補の一人として浮上したのが、崇徳上皇の第一皇子である小六条の宮、重仁親王でした。それに伴って、それまで14年間、世捨て人のような生活を送っていた崇徳上皇のもとを、たくさんの貴族たちが訪れるようにもなりました。ところが、高まる期待は裏切られます。新たな帝として即位したのは、なんと、鳥羽の第四皇子であった、正仁親王でした。そう、後白河天皇です。ちなみに、後白河の後に即位することになるのが、ビッグ門院に養育された二条天皇でした。二条天皇は、後白河天皇の子供です。後白河を天皇として中継ぎさせることで、二条天皇即位につなげるというシナリオだったわけです。後白河即位の背後に、美福門院の思惑があったことは言うまでもありません。そして崇徳上皇をさらに打ちのめす出来事が起こります。父である鳥羽法皇の崩御に伴う事件です。父である鳥羽法皇の危篤の知らせを聞いて駆けつけた崇徳上皇でしたが、鳥羽法皇のご意志であるということで対面を許されません。門前の武士たちと小競り合いになりますが、結局鳥羽法皇の崩御に立ち会うことは叶いませんでした。そしてそれを境に崇徳院に謀反の動きがあるという噂が流れます。その噂を裏付けるように鳥羽法皇の通夜の席から藤原の頼長ら崇徳上皇と近い関係にあった人物が姿を消します。鳥羽法皇崩御の5日後、美福門院と法皇の遺書を中心にして代理方の首脳が集まりました。それでは本文を見ていきます。誰がたくむともなく、また決意したのでもなく、美福門院を囲む集合は、そのまま極めて自然に軍議の形になってしまった。法皇は、ご自身の没後、兵乱は必然と考えられておられたものか、法ずるに先立って、万一の時には、源平の将士10人を召し、後白河天皇を守護し、美福門院に災い荒らしむるな、と十章の名を書き残しておかれたのである。それによると、源氏の義朝、義康、頼政を筆頭に、兵士では信兼、惟重、祐経などの名が見える。しかし、当然あるべきで落ちている者が一人あった。
なぜ、秋の神清盛の名がこれに漏れておるのでしょうか。
信勢は腑に落ちない顔をした。そして、女院の返事にそれを求めるような目を向けた。
清盛の父忠盛は、以前、新院の一宮へよく志向していたことがあります。今の忠盛の御家、清盛の義理の母は、元一宮の乳母であった有子という夫人でしょう。亡き法皇様は、そのような細かいこともお忘れなくいつまでもお心の奥に持っておられるお佐賀でした。
美福門院はそう説明されたが、かねて清盛のことについては、新勢の妻の紀伊の局から内々の推薦を受けておられたらしく、すぐ次のようにいたした。
まこと法皇様がこれをお書き遊ばすときは、私はおそばにおりましたし、また前もってご相談にも預かりました。孤院の旨としては、清盛は兵士の大賊でもあり頼もしいものなれと、義母の有子は一宮へ心を寄せまいものではないゆえわざと省いておく。しかし清盛に二心だになくば召し呼ぶもよい、断るときの計らいにせよと仰せ遊ばしたのを今思い起こされまする。
新勢は女院の言葉を受け取って結論をつけた。
清盛に双心は見えません。祇園の信用事件から祖父からはひどく嫌われて、一時孤院のご長宮も薄らいだのは事実ですが、それは皆他人の算によることです。今大事を前にして清盛ほどな将を強いて除外するとはもってのほかなふりでしょう。一座の君にはどうお考えになられますか。
もとより自分は初めから 秋の神を除外もせぬし、嫌ってもおらぬ。
では加えますか、清盛も。
よろしいでしょう。
十将の名にさらに一名を加え、ここに臨時を受けて代理方に召される武将は11名と決定した。さて、新たに即位した後白河天皇側の陣営の動きが描かれました。美福門院、新勢らで構成される勢力に清盛も入ることとなりそうな流れです。一方、崇徳上皇側の動きはどうなっているのでしょうか。藤原の頼長は鳥羽法皇との最後の対面すらも許されなかった崇徳上皇に向かって、不死の別れすら許されないのはありえない、代理に下道の者たちがはびこっていることは許せないとの旨を述べます。頼長の言葉を受けての崇徳上皇の反応です。それでは再び本文を見ていきます。さなきだに神院は炎のようなご無念を密に隠して、なお悶々たる見景色の夜であった。父法皇の見まかりたもを急に駆けつけながら、これ方の毒舌や武者の暴力に阻まれて、父君との死に目にもお会いになれず、惨たるお姿を乗せて虚しく車を返した日の口惜しさは、無念さは、いかにご自身なだめようにもなだめきれないご様子である。今頼長の一言がお耳を打つと、神院はきっと何かに疲れたような御目になって、
祖父祖父子一人が朕の頼みぞ
と落雷された。そして心中のものを一気に吐くかのような語気でおっしゃった。
昔を今に思うても、天地人名火山三条などの諸帝とて、皆その質をもって帝位に挙げられ、順を超えて層を踏まれている。時の母妃の愛憎や関心の意志などで左右されべきものではない。朕は身に得はないが、正しく先帝鳥羽の大使に生まれ、ひとたびは帝位をかたじけ直し、上皇の尊号に連なるもの。去年この絵帝の崩御の後は、当然朕の一の宮こそ天主たるべきはずであった。それを文にもあらぬ、文にもあらぬ死の宮に越えられて、不死ともに生きつつ世から葬られることの無念さよ。それも鳥羽のおわしますうちは是非もなけれ、すでに当家を見た後は我が身が再び帝位につくも、世人の心に背くことはあるまいと思うが、こうはどう思うか。
頼長は瞑目した。深刻な面をして紳士するばかりであった。しかしそれへのお答えは、とうに彼の胸には用意されてあるはずだ。世事の機微も、人間の心の底深い泥溝なども覗いたことのない相手のお人である。その上皇崇徳をしてついにこう言わせたのは頼長なのだ。言葉は神院のお口から出たが、頼長の野望を頼長に代わって仰せ出されたようなものである。
時でしょう
と頼長は交談してやがて言った。
陛下がそうご決心遊ばしたもうこそ、天の時が来ているものと思われます。天の当たるを取らざれば、かえって災いを受くという。最即位の礼は斎明聖徳の二朝にも先例のあること、ご憂慮には及びません。
頼長は斎略に自負満々であった。軍事についても彼は陸東や三略をそらんじているし、実兵力には源氏の棟梁源為義一族を握っているという自信もある。こうして神院を要したてまつった頼長の謀略は、この夜からまた翌一日にわたって貢ぎされたのであった。かねて頼長から誘われていた下心ある公卿たちも、安楽寿院の方を抜けて夜中や未明にここへ移ってきた。牛車や輿はすべて奥深く隠し、門には見張りを立たせ、方面を使って情報を集めるなど、すでに前衛戦に入った形である。さあ、いよいよ崇徳上皇がはっきりと謀反の意思を示しました。ちなみにこの場面は古典方言物語にも対応する場面が存在します。方言物語では藤原の頼長がこんなセリフを言っています。天のあたうるを取らざれば、帰りてその都が追え、時の至るを行わざれば、帰りてその災いを追うと言えり。実はこの表現は平家物語第5巻福原院宣で、文学が 頼朝に挙兵を促す場面でも用いられています。これは司馬遷の史記和伊尹公列伝の引用であるとされていますが、実は吉川英治の三国志でも伝法が袁紹に進言をする場面でこの言葉が用いられています。吉川英治歴史時代文庫三国志第3巻の363ページを参照してみてください。さまざまな場面で用いることのできる普遍性を持つ言葉こそが名言となっていくわけですが、こういう言葉を知るのも古典を学ぶ楽しみの一つです。本日の授業はここまでになります。